V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。では皆さん、焚き火タイムに入りましょうかということになりました。薪の方はこのキャンプ場使い放題ということで、こちらは良かったです。実は薪買ってくるようかなと思ってたんでね、ドキドキしていたんですけど、使い放題ということで、ふと見たら山のように積んでおりましたけどね。最初のうち柿さんがね、いろいろ皆さんのところにちょっとずつですが回っていただいて、次にはマーさんがクロスカブで何の服か乗っけてね、してくださいました。本当にありがたく助かりました。もちろん黒コックも取りに来ましたよ。さすがにお大臣じゃありませんからね。いやいや、すみませんすみませんとは言いませんでしたよ。さて、そうやって薪も到着。今回はバドニングです。ナイフを持ってコンコンコンコーン。今日の薪はやりやすい。節がなくて助かるっていう感じです。この間のふもとっぱらは広がったから、節が。で、やがてですね、フェザースティックも挑戦。しかし、これが見せられたものではありませんでした。ですから写真撮ってません。あんなにうまくできないって。どうやったらあんなにうまくできるんだろう。まあ、前回のふもとっぱらでもイコちゃんに大笑いされたんで、今回は皆さんにバレないように下の方に隠せましたけどもね。やがて、宮椎野さんから、手斧が使いづらいんだよね、発言。よかった。一人じゃなかったというふうに安心しました。手斧、どうしても難しいんですよね。立って振り下ろすか、まあ、片膝でこう振り下ろすかになるもんですから。まあ、なかなかこう目標を備えつけるというと変ですが、薪を自立させて立てるのが難しいんです。某駅前のね、刃物屋さんで相談して買った手斧だったんですが、幹事の柿さんからは、いや、やっぱりナタが一番使いやすいよというお話をいただきました。広志のぼっちキャンプを見ていても、確かにナタでガンガンやってますもんね。今我が家にはモーラナイフ、手斧、ノコギリ、これだけ用意しております。まあ、ノコギリの方はね、庭のバラの木を切る関係上キャンプには持ってってませんけども、イコちゃんよくものすごく切れるわよっていうことでしたけどもね、ちょっと切れるわよって言われた瞬間、背筋がゾクゾクしたんですが、はい、そんなひどいことはしてませんけどもね、はい。まあ、そんなことでね、ナイフ、手斧、ノコギリがあるところにナタまで持ってくるわけにはね、できませんわね。まあ、しょうがないな、手斧で頑張るか、もしくはモーラナイフで頑張ろうかな。やがて、そういったことを考えている間に、お一人様また到着です。なんでも都内は葛飾方面からのご参加の舞さん。え、下道葛飾から、何時間かかったのと、すごく心配になったんですが、テントをね、立ってたと、私のたまたま隣だったもんですから、どうやって来ちゃうんですか、何時間かかったんですかとお話を聞いたところ、どうやら川口湖の駐車場のところに車を止めていらしたようです。トランボでいいんですか、ボ、トランポ、ちょっとこの辺私あやふやですが、こういう報告法っていいですね。宮椎野さんはおしゃれですからカング、横さんは N ボックスバッチリ入りますね。舞さんは、あ、聞かなかった。きっとかっこいいやつでしょう。この手本当でもいいですよね。高速でスイーッと走ってきて、下ろしてちょっとばっかり周りを走って、キャンプ場には最低限の荷物だけ持ってやってくる。まあ、もっとも舞さん、高速道路が渋滞だったようで、えらく時間かかっちゃったみたいでしたけどもね。まあ、黒学系、先ほども言いましたけれどもね、まもなく第1回贅沢は敵だキャンペーンに入りますんで、大勢だ、キャンペーンだ、忙しいね。どっちにしろ贅沢は敵だになるんで、まあ、大体駐車場も狭いんで、大型3ナンバーだと止めるのも一苦労です。日産 MV200 でしたっけ？ニューヨークではタクシーにもなってるやつ。あれとかならなんとか入るのかな。でもあれが入ればほとんど入りますよね。クロスビーなんですけども、クロスビーでもね、若干前の方が狭い、あまり余裕はないなっていうような感じな駐車場なもんですから、今難しいと思うかもしれません。 さて、ハンターカブキャンプの宴、盛り上がってきましたよ。やっぱり火がつくとファイヤーということで、話にも盛り上がりますし、皆さん乗ります宣言ということでね、非常にお酒の方も進んで盛り上がってきました。横尾さんからはおでんできたよの声。これがですね、普通の鍋じゃなくて、あの長方形の中が区切ってあるやつ、本当のおでん鍋ね、あれで綴っていただきました。こんにゃく多めだったのが不思議ですが、思えばいくつかいただいたんですが、何をいただいたんだっけ。おでんの他にも、あ、焼き鳥もいただいたんだね。本当に横さんおしゃれっていうか料理上手というかね。あとカキさんから燻製のカキもの、これがね美味しかったんですよ。あれね、ちゃんと聞いとけよかった。カキさん今度教えて。あれ本当美味しかったですから。まあそんなことでビール進みました。やがてですね、実はここでもう一つショックなことは、もう間もなく黒学、贅沢はできたキャンペーンだとお話をしていたもんですから、カキさんの方が私より下だと思ってたそうで、ちょっといろいろなお話をしているうちにね、なんだお前の方が下じゃないかということが分かりましてね、そうなんですよということで、じゃあお前はいくつなんだ論争になってしまいましたけども、まあこの辺はね、ベテラン、お互いベテランということで、まあお互い東京オリンピックを見ているぞ、しかし記憶にはないけれど世代ということでいいのかもしれませんが、さてそうやってね、お酒ビールいろいろ進んできました。黒学もお好み焼きを作成しました。でも今回は失敗は、紙皿がなかったこと、あれはいけませんでしたね。フライパンの上でいくつかピザ切りにしてお分けしたんですが、ちょっと失敗でしたね。いよいよね、皆さんのカスタムのお話やら趣味のお話などを聞いているうちに、どうやら私暴走したようです。まあ久しぶりに美味しいお酒をいただいてね、焚き火、そしてね、初対面の皆さんの前でいろいろなお話、バイクの勉強になるお話だとかね、また社会勉強のお話とかもいろいろ聞いたりして、あと横さんからはね、内緒のお話をいくつか聞いたりして、ふむふむふむということで耳がダンボになったんで、まあ本当に暴走したようでございます。皆さんに鉄分補給をさせてしまうようなお話までしたようで、まあ皆さんは大人だったからよかったんですが、本当に申し訳ございません。しかし本当公開録音しておけば使えたかもしれませんね。まあでも NG ワードがいっぱいあって、バッツバツ切らなきゃいけないかもしれないんで、公開も公のではなく悔いが残る公開録音になったかもしれませんが、まあそんな中ね、本当に楽しく進んで、春もねぜひこのメンバーでやりたいですねなんていう声が感じの柿さんの方からいただきました。そうなるとね、聞き逃しませんよ。実は3月ぐらいでしたら、私の知っている同志の久保キャンプ場はいかがでしょうかとご紹介。皆さん久保キャンプ場の方ご存知なかったようでね、林道が好きな皆さんには、あの初見殺しの久保の坂、ぜひ楽しんでいただきたいということで、3月にやりましょうということになりました。ただよくよく考えてみたら、私の自由が効くのか心配になってきました。なんせほら、送別会も考えるようでしょ。まあ、少し早めの3月にしましょうかね、寒いけど。実は私だけじゃないんですよ。贅沢は敵だ第2期キャンペーンに入る方がいらっしゃるもんですから、上司なんですけども、私が第1期キャンペーンですけどもね、ということで送別会とかいろいろ入ってきますし、会議とかも入ってくるんで、3月の初め、カキさんいいですね。3月の初めで考えましょうね。よろしくお願いします。やがて、どんどんどんどん夜は更けていきます。そんなに寒くなかったです。焚き火のおかげですかね。いや、お前が一人で暴走したからだな。そう思ってる方の方が多いかもしれませんが。星空も富士山のシルエットも綺麗に見ることができました。写真を撮りました。いよいよお休みタイムです。焚き火の方も無事に消えましたんでね。イコちゃんへの安否報告した記憶がないんですが、 LINE 通話を見るとしていたようです。本当に何を言ったのか心配ですが、やがてシラフに入って、今回は珍しく一発で OK。 普段ならね、また傾斜してる、右にだと左にだってなるんですけども、今回は珍しく一発 OK です。もしかして飲みすぎだったかもしれませんが、真相は暴かないことにしましょう。 夜中の富士山、夜中の富士山ってとっても綺麗ですよね。真っ暗なところに富士山のシルエットだけが浮かんで、今回は見覚えが実はありません。本当に朝まで爆睡、やっぱり疲れてたんでしょうかね。6時前に起きましたが、皆さんもまだお休み中ということでした。ふもとっぱろだと方々でこの時間ですでに焚き火の音や声が響きますが、本当に静かな原っぱキャンプ場でありがたいです。珍しく二度寝をさせていただいたんですが、実はこれが失敗だったかな。ほんの1時間ぐらいの二度寝なんですが、この時間に起きてコーヒーと朝ごはんを済ませておけば、もう少し余裕ある片付けができたと思いますが、まあもうね、後の祭りなんですが、まあやがて皆さんも起きてきて朝ののんびりした時間を過ごすと、そこにまた1台のハンター株が到着です。お名前はブーさん。本当はねもうちょっと長いんですけど、それね言い出しちゃうと口が回らなくなっちゃうんでブーさんにしますけども、温泉とホタルがお好きっていうことでございます。山梨から一山を越えて朝早くお越しになりました。しかしやっぱりね、この方もカスタマイズしっかりなされておりました。足がちょっとね短いんでとおっしゃってましたけども、ねおしゃれなカスタムでね、もうかっこいいなーなんて本当に思ったんですよ。やっぱり私の黒覚悟が一番貧弱な坊やに見えてしまいました。ブーさん、ホタルの見えるキャンプ場が好きということで、よく行かれるということでしたので、山梨からそんなには遠くないね、私のたまに行く殴りの数キャンプ場をおすすめしておきました。ぜひね一山越えて行っていただきたいと思うんですが、まあそんなお話も進んで、皆さんの朝食も終われば記念撮影ということでございますが、ヨコさん早い、早すぎる、 N ボックスに積んじゃいました。まあ仕方ないということで、皆さんを横並びにして後部にヨコさんの N ボックスをスライドドア全開にして見えるようにして、富士山をバックに写真を撮りました。ミヤシーノさんはね、これがまたプロなんですね、後で知ったんですけども。だからねストロボですよ、ちっちゃなストロボ、こう四角いやつですけども、地面に置いてね、シャッターを押すと遠隔でそれもパシャってなるやつなんですけどもね、だからちょっと iPhone とかで撮るやつよりよく綺麗に出るんですけどもね、それで撮ってましたけども、いやーいい写真いただきました。そんな中で本当貧弱な坊やなんですけどね、まあその後がそれぞれバイクの脇に立って、マスクありの写真となしの写真をパッチリ。この時私シオン君とお揃いの T シャツといつものオレンジ帽子をかぶってしっかりとアピールしましたけどもね、シオン君とのね、一緒に行ってるっていうアピールもしなきゃね、かわいそうなんでね。この写真もしかしたらこの配信の後某雑誌に出るんですかね。出ましたらぜひ写真の T シャツの方だけ見てあげてください。シオン君とおしゃれのいい写真なんですよ。さて時計の方を見るとやばい、もう9時半過ぎです。これから帰ったんじゃ15時過ぎるぞということで、荷物を急いでまとめるものの、収納ベタな私はあっち行ったりこっち行ったりでちっとも進みません。しかもペグが一本どうしても見つからない、ため息の連続でした。でもなんとか荷物をまとめてスタンドの下に引いていたかまぼこ板、そうこのかまぼこ板がないとねスタンドが埋もって倒れちゃいますから、かまぼこ板を外してタナックさんのシートバック2を乗せてちょっとテンションを、こけるブーさんに助けていただきました。セーフでした。油断大敵でしたね。まあそのところ皆さんが見ていたので、皆さん東京オリンピックの 100m 決勝もびっくりなほどの全力疾走、皆さんが駆け寄ってきました。どうやらですね、私バックのテンションのかけ方が甘いということが発覚いたしました。もう一度かまぼこ板にスタンドを引いて、逆かスタンドにかまぼこ板を引いて皆さんのお知恵を拝借。特にね、舞さんにはいろいろやっていただいて、舞さん手痛くならなかったですか。どうもすいません。ありがとうございました。まあ、本当にいいテンションをしっかりかかっていただいて、また一つ勉強になりました。この辺で、まあ、これだけ、それだけキャンプが甘いっていうか、まあ今まで V ストに乗ってたせいでね、そんなに、ね、あんまりテンションとか考えないでよかったっていうのもあったせいもあるんですが。 さて、今度こそ準備万端でございます。ではお先に失礼しますとなって皆さんにご挨拶です。次回またよろしくお願いしますねと注目を浴びながら退出。管理人さんの前のハラパと違って正式なキャンプサイトにはカップルがすでにいらしておりました。ここでもけっと思ったのは内緒です。大人げないね、焼き餅焼いて。10時35分県道に出たんでね、家の方にこれから帰るよという連絡だけをしてまっすぐ来た道を帰ることと相成りました。どうお聞きしたところ皆さんね、この後山中湖を一周してからそれぞれ帰られたようなんですけども、もったいなかったな、でもねということでまっすぐ帰ったんですけども、富士吉田相変わらずの渋滞で困りましたけど、ガソリンはまだまだありました。半分ぐらいありました。だけどね、ハンターカブはいきなり泣きますからね、あと半分ではちょっと心配だな、家まで帰れるかなという感じです。山中湖では富士山をバックに走ります。昨日と違って道し道も野営を多く返してくれて疲れた気持ちも楽になりました。そうそう、道の駅で一息入れてと思っていたんですが、右折レーンにですね10台ぐらい止まってたんです。もう断念しました。まっすぐ帰ることにしました。やがて、ずっと行きましてね、相模原の方も無事渋滞もなく帰ることができて、野猿街道から川崎街道に入る交差点間違えてしまいました。細い路地に入ってしまって途中でまずいと思ったんですが、いや待て待て、近道になるかななんて横を変えたら案の定一時停止の嵐に信号待ち。結局成績桜ヶ丘の駅前に出るんですが、精神的に応えました。時間的にお昼ご飯、成績桜ヶ丘の駅前なら3割うまいの餃子の満州もあるのですが、餃子の満州駐車場基本的にありません。あの工場以外はね、普段ならば歩道でもハンターなら多めに見てもらえそうなんですが、荷物満載の日はということで諦めました。ああ残念です。結局成績桜ヶ丘をちょっと行ったぐらいのところでガソリン残量もなくなって、いよいよ点滅でございます。頭の中では必死になって計算です。まあ間に合うのは分かっていますが、まさかがあるといけないので給油しなきゃなって、これがないんですよガソリンスタンドって。野猿街道とかね、その前の国道を走ってる時とか大丈夫大丈夫なんて思ってる時は左側車線にあってね、おお150歳円かとか見れるんですけど、いざ入れようかなと思ってあっても反対側だしね、えまた出てくるのもめんどくさそうだし、結局ドキドキドキドキしながらですね、多摩川を渡って調布で給油しました。 4.3 リッターでした。ということはまだまだ1リッター近くあったんで帰れたんですね。まあそこがハンターのすごいところです。結局ハンターだけが満腹で、私黒枠空腹のまま帰宅。14時20分、3時間45分の長旅でした。トータルでは 272.2 キロ。やっぱり富士山は遠いですね。河口湖からせめて八王子あたりまで高速を使いたかったな。こんな感じのねハンター株ミーティング、ハンター株キャンプミーティングかでございました。第2回のね参加してきましたけども、本当にね皆さんにはお世話になりました。カキさんにはねいろいろと感じでやっていただきましてね、本当にいい人だなっていう感じでございましたね。お安い値段で巻き使い放題で、あの値段はねお安いですし、またマーさんね、マーさんあれ納車までもうちょっとということで、今度はお会いできる時はハンターでぜひね、お会いしたいと思いますし、マイさんはマイさんで独特のね、風貌、これがねマイさんはね、なんつったらいいんだろう、シンガーソングライター、昔の1970年代のシンガーソングライターの雰囲気、違うか80年代かな、なんかそういうなんかこう音楽系をやってるような方のねかっこいい雰囲気。まあ宮信野さんはおしゃれでしょ。ブーさんはね、なんつったらいいんだろう、アドベンチャー好きなおじさん、お父さんっていう感じ。 で、グッチさんはね、あ、グッチさんもおしゃれって感じ。グッチさんはこれ事務系の人だろうな、パソコン使ってる系の人だろうな、なんていう感じのね、おしゃれな感じの人でした。横さんはね、やっぱりこう職人さんだったって感じかな。いかにもベテランの味が出てるっていう、いいお父さんっていう感じでした。そんな中、暴走した黒幕、皆さんにも本当にご迷惑にならなかったのかと心配ではございますが、申し訳ございませんでしたという感じでございます。でもね、すごくね、楽しかったんで、ぜひね、今度久保キャンプ場の方でね、なんとか第3回になるのかやれる時にはね、なんとか私も頑張って、ちょっとオーナーさんの方に交渉したりしたいと思いますんで、ぜひね、誘ってください。よろしくお願いします。かきさん、あれ正月ふもとっぱら行くんでしょ。すごいですね。私にはとても真似できませんけども。またフェイスブックの方ね、楽しくね、皆さんの上がっているところを見たいと思います。本当に、ご参加いただいた方ありがとうございました。さて、第203回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回のね、配信の写真など V トークラジオのブログ http://vstoke650.cisarnet にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。ほんとね、綺麗な富士山だとか、あといろいろなね、カスタムしているハンターカブのね、写真なんかも上げておきますのでね、ぜひ見てください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはね、ブログのフォームに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方書いていただけると大変助かります。よろしくお願いします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第203回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。